はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年9月2日、安倍総理は総理大臣官邸で開かれた政府与党連絡会議に出席しました。総理は冒頭の挨拶で次のように述べました。先週からの九州北部における豪雨によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われたすべての被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。広範囲にわたる住宅等の浸水、油の流出等の被害が発生し、今もなお多くの方々が困難な避難生活を強いられています。政府においては発災直後から救命救助、排水、油の回収作業等に懸命に当たるとともに、プッシュ型による食料等の供給、クーラーの設置など被災者の生活環境の改善等に向けた支援を進めております。引き続き先週現地入りした山本防災担当大臣の視察結果等を踏まえ、被災者の皆様に寄り添いながら一日も早い被災地の復旧に全力を尽くしてまいります。先週フランスで行われた G7 サミットは、前日に北朝鮮が短距離弾道ミサイルを発射したことも踏まえ、私から議論を提起し、G7 の強い結束を確認するとともに、米朝プロセスを支持し、北朝鮮の非核化に向けて取り組んでいくことで一致しました。我が国にとって最も重要な拉致問題についても、すべての首脳から理解と支持を得ました。イラン情勢についても、対話に向けた環境を整えていくことで一致し、緊張緩和に向け、日本としても引き続き国連総会の機会等を通じて外交努力を重ねてまいります。日米首脳会談では、トランプ大統領と閣僚間の貿易交渉において主要項目で意見の一致を見たことを歓迎し、9月末までの協定の署名を目指して残された作業を加速することで一致しました。横浜で開催した第7回アフリカ開発会議には、これまでで最多となる42カ国の首脳級が出席し、多くの日本企業の参加も得て成功裏に終えることができました。諸般の事情が許せば、4日から6日までウラジオストクを訪問し、第5回東方経済フォーラムに参加する予定です。北方四島における共同経済活動や元島民の方々のための人道的措置等の着実な進展を踏まえつつ、プーチン大統領と率直に議論を行い、平和条約交渉を前進させていく決意であります。先日発表された本年4月から6月期の GDP 成長率は3期連続のプラス成長となり、その水準も過去最高を更新しました。個人消費や設備投資など内需を中心とした緩やかな回復が続いております。他方、世界的に貿易と知性をめぐる緊張が増大し、世界経済の先行きは不透明さを増しています。 G7 サミットでも一致した通り、こうしたリスクに十分目配りし、経済運営に万全を期してまいります。また、来月1日の消費税率引き上げについては、軽減税率の導入準備などに万全を期すとともに、教育の無償化、思い切ったポイント還元、プレミアム商品券、そして自動車や住宅に対する大胆な減税など、 十二分な対策を遺漏なく実施していくことで、消費をしっかりと下支えしてまいります。先の参議院選挙でいただいた国民の皆様の力強いご支援、ご指示に応え、お約束した政策を一つ一つ実行していく、政治の継続性、安定性も注視しつつ、同時に気持ちも新たに様々な課題に果敢に挑戦していく、そのためにも来週内閣改造を行いたいと考えております。与党は老壮青人材の宝庫でありますから、よく検討を行い、安定と挑戦の強力な布陣を整えたいと考えております。引き続き皆様方のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
先週東京にやってきました。アメリカの専門家の人たちといろいろ議論をいたしました。話の中心は、北朝鮮はなぜ米朝の実務者交渉を始めないんだろうかと、おかしいと、あるいは始めるとすればそれはいつ頃になるんだろうかという、その問題についていろいろと意見を交わしました。6月30日のパンムンジョンでの面談でですね、トランプ大統領と金正恩委員長は、実務者交渉、実務者による交渉を始めるということで合意をいたしました。そこでは新たな米朝関係の樹立の問題、そして、朝鮮半島の平和体制をどう作っていくかということの問題、そして朝鮮半島の完全な非核化というものをどう実現するかという問題、それらを主たる議題として米朝間の実務者交渉を始めようという、そういう合意があったわけでありますが、しかしそこからすでに2ヶ月が過ぎようとしておりますが、まだ北朝鮮はアメリカとの実務者交渉を始めようとはしていないわけでありますので、それが大きな疑問ということになるわけであります。北朝鮮の言い方を見ておりますと、アメリカが韓国と米韓合同軍事演習を行ったということが、それがトランプ大統領のコミットメントと矛盾すると、トランプ大統領の約束に違反してるんじゃないかという、そういうことを言いました。その間は、すなわち米韓の合同軍事演習が行われている間は、米朝間のアメリカと北朝鮮の実務者交渉というのも開催できないんだという、当初そういう姿勢でいたと考えられます。しかし米韓合同軍事演習は8月5日に始まって8月20日に終わりました。終わったにもかかわらず、やはり北朝鮮はアメリカとの実務者交渉を始めるということには至っていないと、始めようとはしていないわけでありますから、それがアメリカ側にとっても大きな疑問になりますし、しかも8月23日には李鴻鉾外相が談話を発表いたしまして、ポンペオ国務長官を非常に強く非難するということがありました。ますますアメリカに対して否定的な立場を取っているのではないかということになるわけでありますが、この李鴻鉾談話はポンペオ国務長官を まあ、ともかく強く批判するということで貫かれておりまして、まあ、そこではポンペオ国務長官が現在のアメリカの対外政策よりもですね、むしろ彼自身の大きな政治的野望を実現するということに大きな関心を持ってるんだと、まあ、そういう言い方で批判もしたわけでありますので、まあ、これで現在のところ、リオンホ外相がポンペオ国務長官との間に外相会談を持つと、開催するという、まあ、そういうつもりはないんだということは、まあ、明確になったと言っていいかと思います。まあ、おそらくその理由として北朝鮮が考えているのは、ポンペオ国務長官が、まあ、非核化の問題、あるいは非核化の実現に過度に集中していると、そして米朝間の新しい関係を樹立するという問題については、まあ、十分な関心を示していないと、まあ、それがポンペオ批判につながる、まあ、その根底にある話なんだろうというふうに思います。まあ、今回のそのリオンホ談話で、まあ、最後の部分に、まあ、アメリカに対する姿勢というものをリオンホ外相は明らかにいたしましたが、まあ、そこでは、まず北朝鮮は対話にも対決にも、まあ、全て準備はできているんだと、どちらでもいいんだという言い方をまずしました。まあ、しかし、もしアメリカが対決姿勢を捨てないで、まあ、制裁といったものに固執するということならば、それは誤算であるという言い方をいたしまして、まあ、そういう誤算に基づいてアメリカが間違った姿勢を取るならばですね、北朝鮮はアメリカが非核化のためにですね、彼ら自身がすることは何なのか、すべきことは何なのかということについても必ずこう悟らせるようにするだろうと、そうリオンホ外相は言ったわけでありまして、まあ、つまりアメリカが対決姿勢を継続して取るという場合であってもですね、アメリカが非核化の実現のためにアメリカ自身がなすべきこと、まあ、これは北朝鮮に言わせますと敵対政策を捨てることということですが、まあ、それをやるべきだと、まあ、そのことをですね、ともかく必ず、アメリカに悟らせるようにしたいんだというのがこのリオンホ談話の主張ということになりますので、まあ、問題はどうやってその北朝鮮がアメリカに敵対政策を捨てろということを、まあ、理解してもらうようにするかということでありますが、まあ、脅しの部分ということになりますと、新しい道と模索するかもしれないと言っておりますので、まあ、これは対中接近あるいは中国ロシアとの連携みたいなことも考えているかもしれない。しかしその一方でやはり交渉を続けて交渉の中で説得するという選択肢もありますので、やはり交渉自体は北朝鮮は続けようとしているのではないかと、まあ、アメリカの専門家との間でもその点では意見の一致を見ました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ザ・タイガースで花の首飾りをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は8月に内閣府で行われた子ども霞が関見学デーに参加した子どもたちから拉致被害者の皆さんへ激励のメッセージをお届けします。このメッセージは8月7日および8日に収録されたものです。それではお聞きください。
こんにちは、2年の久保です。今回の霞が関見学ツアーで VR を体験させていただいて、めぐみさんの届かない思いに心がとても苦しめられました。私たちは拉致被害者皆様が全員日本に帰ってくるまで絶対に諦めません。めぐみさん、拉致被害者の皆さん、絶対に待っていてください。私たちが助けます。
立川七井中の出口です。私は今回このイベントに参加させていただいて VR を体験したのですが、その中で、実際に拉致をされた時のすごい怖かったっていう感情とか、船の中でどんなに叫んでも届かなかった思いとかっていうのがあって、とても私自身も悲しくなりました。拉致被害者の皆さんのことを私たちは絶対に忘れないし、絶対に助けたいといつまでもずっと願っています。これからも諦めずにいてください。
2年の水野です。私はめぐみさんが拉致された年齢と同じ13歳の時に拉致問題を知りました。自分と同じ年齢の人が罪もなく何もわからない異国の地に囚われていると知り、とても怖くなりました。私は被害者の方を全員救出するまで絶対に諦めません。救出するまで待っていてください。
拉致被害者の皆様こんにちは、2年の北条です。私は拉致問題を知ってから北朝鮮に恐怖を覚えました。この問題は自分にも被害が及ぶかもしれない身近な問題です。他人事にしないで拉致問題について真剣に国民全員が考える必要があると思います。私は同じ日本人として裏で苦しんでいる人がいるということを頭に入れときながらこれから過ごしていきたいと思います。そして拉致被害者の皆様全員が帰国するまで私は願い活動し続けます。
こんにちは、3年の土橋です。今日僕は拉致問題のブースに参加させていただいて、VR では拉致のその恐ろしさっていうのを直接知ることができて、そしてアニメも見させていただいたんですけど、アニメではその佐紀江さんたちが今までどれだけの活動をしてきたのか、どれだけ苦しんできたのかっていうのをとても分かることができました。今自分は学生なので、しっかりこの問題が自分が大人になった時には絶対に解決してほしいので、しっかり今の自分たち若い世代が次の世代を引っ張っていくので、絶対に諦めない気持ちを大切にしてこの問題に取り組んでいきたいです。
8月に内閣府で行われた子ども霞が関見学デーに参加した子どもたちからの拉致被害者の皆さんへの激励メッセージをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本にいる中学生も皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者田口八重子さんへご家族からのメッセージをお届けします。田口八重子さんのご長男飯塚浩一郎さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。
私の母は私が1歳の時である41年前に北朝鮮工作員に拉致をされ、北朝鮮に連れ去られ、それ以降日本に帰れずにいます。そのため私に母の記憶がありません。母と会話した記憶がありません。母に触れた記憶もありません。母の名は田口八重子と言います。当時22歳だった彼女は働きながら一人で1歳だった私と3歳の姉を育てていました。そんな時に彼女は北朝鮮の工作員によって突然拉致をされたのです。そして今なおその状態は続いているのです。2002年9月に北朝鮮と日本との間で首脳会談が開催され、北朝鮮は母を拉致したことを初めて認め、交通事故で死亡したと説明しました。その一報を聞いた私は一度も見たことのない母に永遠に会えなくなってしまったのかとひどく落ち込みました。その時の気持ちは言葉でもうまく言い表せません。ただ止めどなく涙が溢れてきたことを覚えています。しかし事実は違いました。彼女は今も北朝鮮で生きています。彼女は今も北朝鮮で救出されることを待っています。失われた時間は帰って戻ってきませんが、帰りを待ち続けている家族も高齢化しています。拉致問題はもはやこれ以上時間をかけていい問題ではないのです。被害者の帰国、つまり再会の時まで引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。